それではの授業を始めます。ですね、今日は、先週はチャート法をやりましたが、うまく説明できませんでしたので、もう一回チャート法の流れといいますかね、書き直したというか、ですね、ここのアルゴリズムに従って一つ一つ、変な言い方ですが、バカ丁寧にというのは、処理が行われなくっても、こういう場合はこういう場合なので処理は行いませんと、こういう正し書きをつけて、これに合わせました。で、それをですね、一つ一つ、簡単にですが、今日はチャート法がメインではないので、簡単に、説明をします。で、その後、ダイクストラ法、皆さんすでに、アルゴリズムとデータ構造を1か2で、やっていると思いますが、それを、復習を兼ねて、もう一度、やります。そういうこと、トップダウンチャート法のアルゴリズムですが、こういう風なと言いますかね、最初に1ページ目というか、ここに書いてあるのは初期設定というかですね。で、その後繰り返しの部分がここのページになりますよということです。で、どういうことを繰り返すかというと、この選択、この結合、それで新しいこの提案ということになります。で、これを一つ一つ見ていくと、一つ一つ実行していくと、構文解析ができますよということです、ね。この結合って先週これやりましたが、こういうふうな意味ですよということです。で、例題は先週と同じこれです。The dog barked という、非常に簡単なと言います。3単語からできているものですね。で、先週は、ですね、ここを、11だったかなんだか、だかね、違ったかな、11くらいに分けてたんですが、なんて言いますか、処理の切り分けがなかなか難しくって、あるときには、この部分っていうんですかね、アルゴリズムのこの部分を、処理し、の変更を書いてる。で、他のページでは、違う風に書いてしまったというのがあります。ですので、説明してるときにもちょっと苦労しましたが、この、ここに書いてありますと、アルゴリズムに、準拠してといいますか、合わせて、説明を今日はしていきます。処理としてはですね、本当にこれと全く同じ。2枚かな、スライド2枚、出せればいいんですが、こういう、アルゴリズムを一つ一つ、進めていきます。アルゴリズムに従って一つ一つ進めていきます。ということです。で、これらのページはですね、どういうふうに見るか、ですけども、右上に、利用します文法が書いてあります。で、上の方に、このページで何をやるかというのが書いてあります。何をやるかと言いますね。実はこれ、アルゴリズムのページの、該当箇所を切り出しただけなんですが、そのアルゴリズムのこの部分をこのページで実行しますよということです。で、左側にチャートがありまして、 で、右側が、あとアジェンダということになります。で、最初何をするか、辞職局の適用ということなんですが、アジェンダに、この辞職規則ですね、この文法の下半分ですかね、これを書き込みますということです。これが最初の処理ですね。で、次は、活性庫、00の S 矢印のドットのアルファ、これをアジェンダの先頭に追加しますということですね。あ、これ、ここね、追加しますって言うから追加しました。S で始まっているのは、NP の VP というので、で、まだ処理は始まってませんので、ドットも一番左側に行ってましたということです。これが2番目の処理ですね。で、3番目の処理は、いよいよ、繰り返しの部分になってきますが、繰り返しの部分ももう一回見てみましょうか。ここ。これを、繰り返します。ということです。で、何をやるか。この選択、この結合、新しいこの提案というですね。これを、毎回繰り返していきます。まずこの選択をしますということです。この選択というのはアジェンダから項を一つ選んで、チャートに追加しますということです。で、アジェンダのですね、先頭から、ですからこれね、さっき書いた 00S 矢印の .npvp というのを、このチャートに付け加えます。チャートに付け加えますとこういうふうになりますということです。で、ですね、一部書き換わってないところがもしかしたらあるかもしれませんが、心としてはですね、ここのアークですね、この選択で選んだアーク、これを、赤く、式も、ここの矢印も、矢印というか、アークも、アークというかな、この矢印ですね。アークも、矢印も、赤く塗っています。で、このアジェンダの青は何を表しているかっていうと、アジェンダからポップされます、ということです。ポップされますので、この次の処理ではもうこれはなくなってますよ、ということを表します。のつもりで書きました。で、次は何をするか、ですが、この結合です。この結合っていうのはですね、場合分けで、2つあります。で、また、アルゴリズムのページに行きますと、ページ行ったり来たりして、見にくいかなと思いますので、活性庫と不活性庫ですね。その場合に分けて、この結合を行います。この場合には、アークというのは、この赤いのですね。これが活性庫ですので、この活性庫の時というのを適用します。これは何をするかというんですが、アークの右にある不活性庫、これを探して結合しますということです。で、結合してできた新しい庫をアジェンダに追加しますなんですが、ここの NP っていうのがですね、まだここにできてないんですね。ですので、これ何もできないということで、この結合は何もしません。で、その次、アルゴリズムの繰り返しの部分の3番目の部分、一番下に書いてあったものですが、新しいこの提案ですが、これを音実行します。アークが活性庫の時、これ活性庫になっています。Y を左辺とする規則 Y、矢印のガンマ、これがあれば新しい活性庫を作ってアジェンダに追加しますよということです。で、これは何をするかと言いますと、ですね、この規則からですね、Y って言いますか、ここの NP ですね、 NP を左辺に持ちますこの文法を使って、それで、まあ、処理をしますということです。この場合っていうのが ここでは NP ということになります。で、ガンマっていうのは、デターミナントと N ということになります。まあ、こういうふうにしてですね、まあ、処理がまだ始まってませんので、こういうふうなアークですね。このアークを作りましたということです。このアークね。これが、このページの処理。で、次は何か。繰り返し、また、もう一度、繰り返しを、の部分を始めます。次にこの選択ですね。アジェンダから、アジェンダのですね、先頭から、この式をですね、ポップ、まあ、アジェンダからポップポップしまして、ここに書きますということです。まあ、ここですね。で、これが、このページの処理で、次、次は何をするか、この結合です。この結合は、ポップしたですね、アークがですね、まあ、この赤く塗ってあるやつですけども、活性鋼ですので、まあ処理が終わってない活性鋼ですので、このアークが活性鋼の時の、処理をします。アークの右にある不活性鋼、これを探しまして結合しますということです。これはですね、このガンマ、まあ、ガンマじゃなくて、この、Y に相当するのがですね、デターミナントということになります。ですので、この、これと、こいつと、このアークをですね、結合します。結合する式は、まあ、ここに書いてありますが、まあ、こういうふうな処理をしまして、で、最終的にですかな、結合した結果がここに出てきます。NP 矢印のデッドで、ドットの N という、こういう、アークができましたということですね。ここのページで、アジェンダはですね、まあ、最初、こういう状態でしたということですね。で、最初に、こいつをポップします。で、これが消えます。ということですね。で、その代わり、新しい子をアジェンダの先頭に付け加えますので、こうなりました。ということです。アジェンダの赤はですね、何を表すかというと、プッシュしてきたのを書いて、赤く塗ってます。で、このページの処理が終わったと。で、次は新しいこの提案ということですが、まあ、活性鋼で、アークが活性鋼でありますので、まあ、これの処理をしますが、実はですね、これだと、規則 Y というのがありませんので、ありませんので何もしないということになります。ここのページは 何もしない。で、次。次、もう一回、繰り返しの最初の部分をやります。この選択ね。この選択ってのは、アジェンダの先頭から、まあ、チャートにですね、アークを追加します。ということです。で、ここになりますね。NP 矢印のデッドドットの N というのが、追加されます。これがこのページの処理ですね。で、この結合、次に、繰り返しの2番目、この結合というところをやりますね。で、アークがですね、活性鋼ですので、活性鋼の時の処理を適用します。で、これと、それと、Y はですね、この、 N が、ここで言う、あ、うん、N がここで言う Y になりますので、これとですね、これとこれを結合しまして、それで、最終的に結合後は NP 矢印の Z の N ドットということになります。これは、ここのあのアジェンダに書き加えられます。ここの、説明の文の一番下のところで、アジェンダに書き加えられますということです。その前に、こいつが、アジェンダからプッシュされますので、抜かれます。で、その後これが入りますので、アジェンダ、この場合、この部分ですね、アジェンダは、こういうふうな結果になります、ということです。次は何をするか。新しいこの提案なんですが、ここではですね、規則 Y というのが見つかりません。ね、ああ、というか、規則 Y というのが見つからないというか、と思って、しまった。まあいいや。規則 Y というのが見つかりませんので、何もしません。ということです。で、次、もう一回、繰り返しの最初の部分に戻ります。この選択ですね。この選択で、アジェンダから、ポップ、アジェンダのこれをポップしますということです。NP 矢印の Z と N ドット、この矢印ですね。これを、アークとします。で、今までは、アークは、活性庫だったんですが、ここで初めて不活性庫になります。ね。Z-N ドットということで、不活性庫になりました。ということです。ドットが一番右側に来ている、これが、もう処理が終わってしまったよ。ここの部分ではもう処理が終わってしまったよ、ということを表します。で、処理が終わったというのは、不活性庫という名前になっています。ということです。で、今度は、この結合なんですが、不活性庫の場合の処理をします。ということです。不活性庫の場合の処理はですね、不活性庫の場合にはこちら側に、こちら側の右側のコードとですね、この、アークを結合したんですが、不活性庫の場合には右側にあること、結合をします。ね。アークの、左側にある、活性庫と結合しますよ、ということです。どれかと言いますと、これが活、アークですね。左側に書いてあるのが、アーク。それに対して、ここのですね、活性庫ですね。アークの左にある活性庫っていうのはこれになります。これを結合しまして、S 矢印の np.vp というのを得ましたということです。これが、を得られましたので、これをアジェンダに追加しますということです。で、その次、新しい、そうですね。で、新しいこの提案というのを実行します。実行しますけども、ここではですね、アークが活性庫の時となってますが、ここではですね、アークは不活性庫なので、条件満たしませんので何もしません。で、もう一回、繰り返しの処理の先頭から実行していきます。この選択、アジェンダからこう一個選んで、ということですね。これを、ここに、 S 矢印の NP.VP というのをこれに追加しますということです。で次、この結合アークが活性この時、今ですね、このアークっていうのはこの赤で書いてあります、S 矢印の NP.VP で、ドットが左が、一番左側、一番右側にあるわけではありませんので、活性弧であるということです。ですので、アークの右側にある不活性弧、これを探して結合しますと言うんですけども、この VP というのがですね、ここにないので、こっちにないので、何もできません。何もしませんということです。で、次。新しいこの提案、そうね、新しいこの提案、をやります。アークが活性弧の時、これアークが活性弧になってますので、これを実行しましょうということです。Y を、左側、Y を左辺とする規則 Y 矢印のガンマ、これがあれば新しい活性弧を作ってアジェンダに追加ということです。で、ここでですね、この VP 矢印の V というのがこの規則に当てはまりますということです。ですのでアジェンダに追加します。で、また、繰り返しの先頭に、繰り返し処理の先頭に来ますが、この先頭、この選択をします。この選択はこれですね。アジェンダの先頭に書いてあるのを、チャートに持ってきます。ということです。VP 矢印のドットの V という、この文法規則からなります、このアークを、まだ全然処理が終わってませんが、始まってませんが、これを、ここの部分ですね、赤く、ここのアークといいますか、赤く塗るのを忘れてしまいましたが、こういう、このアークを持ってきます。で、その次、この結合、アークが活性弧の時、アーク、活性弧ですので、この結合ですね、活性弧である時の処理を行いますね。アークの右にある不活性弧、これを探して、結合しますということです。アークの右側にある不活性弧、このバークトっていうのがですね、不活性弧になってますので、矢印のバークスドットというのが、不活性弧になってますので、これと、このアークですね、これを結合します。これ結合しますと、VP 矢印の V ドットという風になります。で、これを、新しいアジェンダに追加します。ということです。で、最終的に、ここの処理が終わった時点では、アジェンダはこういうふうになります。ということです。次、新しいこの提案ですね。アークが活性弧の時、アークは活性弧ですので、処理ができるかなと思いますが、実は、規則 Y 矢印のガンバというのがありませんですね。ですので、ここでは何も処理を行いませんということになります。この選択、次に、一周回ってですね、繰り返し部分の先頭に戻りますが、アジェンドから項を1個選んで、チャートに追加します。ということですね。で、これは、 不活性化ということになります。でこの結合ですが、この結合を行いますが、ですね、これ不活性化ですので、不活性化の場合の、この結合の処理を行います。アークの左側にある、こちら側にあるですね、活性化、これを探して結合をします。どれとどれを結合するかと言いますと、これがアークですよね。これと、TS 矢印の NP.VP、これを結合します。これ結合しますと、S 矢印の NPVP のドットというのが得られます。ね、これでもうほぼ終わりなんですが、もう S に対してですね、処理が終わってますので、ね、不活性化になって、処理が終わってるんですが、まあ、アルゴリズム的にはまだ終わりません。で、新しいこの提案、これを見ていきます。アークが、ですね、今ここか、ここをやろうとしたの。そうですね。アークが活性化の時って書いてありますが、実はアークは不活性化ですので、あ、しまった、これ、アークが不活性化なので何もしないですね。直しておきますが、アークが不活性化なので何もしませんということになります。次、この選択、アジェンダから項を1個選んでチャートに追加しますということですね。でこれを、まあ、最終的にはですね、この項、これを追加しましたということです。ここを消すの出ちゃった。ここでは、まだ、アジェンダの、何もないかというのはまだ見てませんので、これはちょっと消しておきます。で、次にですね、アルゴリズム、繰り返し処理のですね、2番目、この結合というのを実行します。で、アークが、これ不活性化ですので、まあ、これ、結合、この結合をしようと思うんですが、これに対応するものがありませんので何もしません。で、次、新しいこの提案ですね。これもですね、アークが活性化の時、これも、って書いてありますが、これ活性化ではありませんので、活性化ではありませんので、処理が、できません。何も処理をしません。ということになります。で、最後、この選択、一回戻ってですね、この選択でアジェンダから項を一個選んで、チャートに追加しようと思ったんですが、アジェンダに何もありませんので、ここで、何も処理ができないよということで、処理が終わるということになります。ですね、一つ一つ、繰り返しの処理、3つですかね、あるところを、この1ページに、合わせて、説明しましたので、ページ数がだいぶ増えてしまいましたが、まあ、こういう感じで処理が進んでいくということになります。で、先週もですね、トップダウンのチャート法と、CYK アルゴリズムですね、特徴といいますか、それを 説明しました。その時に、CYK アルゴリズムの場合には、先読みができないので、無駄な処理をしてしまう、それに対して、トップダウンチャート法では先読みと言いますかね、全体を見通してそれで処理ができるので、無駄な処理が省略することができるというふうな説明をしました。で、例えばですね、文法で、こういうふうになっていた。で、まあ、これ、文になってないので、どうかと思いますが、まあ、こういうふうなですね、処理を行おうとしたといった場合、英語の場合にはですね、皆さんご存知のように、一つの単語に、複数の品詞が割り当てられているといいますか、品詞がある場合が、非常に多い。前に、お話をしましたが、まあ、婚姻屋のもとし、婚姻屋のもとしですか、フライ、っていうのが、まあ、普通は動詞で使うんだろうと思うんですが、場合によっては、名詞でね、飛ぶもの、まあ、ハエとかね、飛ぶものとか、まあ、そういう、意味で使われる場合があります。そうなりますと、いろんな、構文解析の結果が出てきてしまうということになります。で、まあ、その時にもですね、まあ、例えば、ここの例ですと、the dog の、dog ですけども、普通は名詞かなと思いますが、辞書を調べてみますと、動詞もあるんですね。dog っていうのは、追跡するとかね、ありそうな、意味かなとは思いますが、まあ、追跡するとか、まあ、そういうふうな意味があります。で、まあ、実際にはこの V っていうのもですね、文法の中に、V 矢印の dog っていうのも文法の中に含めなくちゃいけないということになります。そうしますと、途端にですね、処理が煩雑と言いますかね、場合分けというか、処理がですね、多くなってしまいます。で、ただし、トップダウンチャート法の場合には どうかと言いますと、ここに書いてありますように、ですね、こういうふうにですね、文法が規定されました。で、ここで、det、というものがありまして、デタミナントの後に、ドッグという単語があるんですが、デターミナントの後に、この文法を見るとですね、まあ、動詞が含まれることはないということがわかりますので、こういうふうなアーク、v.np とかですね、np 矢印の v.np とか、vp 矢印の v. というふうなアークは生成しなくて済みますということです。それに対して、前に説明をしました CYK アルゴリズムは、ボトムアップでしたので、考えつきうるすべてのですね、組み合わせをまずは見つけるんですね。で、見つけて、CYK、の、枠って言いますかね。CYK 表の、枠に、どんどん書き込んでいくということになります。ですので、まあ、処理的には、 ボトムアップであります、ボトムアップチャートの方の方が、無駄な処理をしなくていい可能性が出てくるということになります。以上、構文解析のですね、トップダウンチャート法の説明をしました。で、本当は、構文解析ってのはこういうふうにできますよ、というふうなことで、CYK アルゴリズムだけ、説明すればいいのかもしれないですが、構文解析ってのは、いろんな種類がありますと。で、ボトムアップの処理、トップダウンの処理と、そういうのが2つ、大きく分けてですね、2種類ありますよということですので、2種類、ボトムアップの CYK、トップダウンのトップダウンチャート法、それをお説明しました。で、次にと言いますかね、今日のメインでありますが、ダイクストラ法を説明します。で、ダイクストラ法っていうのは多分皆さん、多分じゃなくて、美濃先生がですね、アルゴリズムとデータ構造で、教えてくれたと思いますが、このアルゴリズムとデータ構造3というのは、アルゴリズムとデータ構造の1あるいは2、それの、復習も兼ねていますので、ダイクストラ法、重要な考え方ですので、もう一度思い出してもらうと、忘れている人は思い出してもらうということでやります。で、美濃先生がどういう説明をされたか、聞いてないんですが、ダイクストラ法っていうのはですね、この時間の、先週とか先々週にもお話したかなと思いますが、動的計画法という、枠組みの中の一つになります。動的計画法というのは、ちょっと説明をしますが、こういうことです。こういうふうな、考え方で、こういうことなんですが、解くのに時間のかかる大きな問題ですね。それを複数の部分問題に分解することで効率的に解くということです。で、この動的計画法っていうのは、ダイクストラ法もありますが、この授業をですね、最初の方でやりました、CYK アルゴリズムも、そうです。解く対象が違いますので、名前が違いますが、ほぼ同じ考え方で、処理をするということになります。ダイクストラ法も、CYK も、動的計画法という枠で考えるとほぼ同じということになります。あと、DP マッチングというのもあります。DP マッチングというのは、この DP というのはですね、何の役かと言いますと、ダイナミックプログラミング、つまり動的計画法です。動的計画法を使ったマッチングという意味で、DP マッチングというふうに言われます。で、これはですね、非常に、いろんなところで使われています。で、後で説明するかと思いますが、関口先生とかですね、西崎先生が、研究している分野の、温泉認識ですね。あと、大渕先生ですね。大渕先生が、研究している分野でも、これを利用することもあるだろうと思います。画像処理という部分ですね。それ以外にもですね、非常にこの動的計画法を利用するというのは、いろんな分野で利用されています。皆さんが4年生になってですね、研究室に配属された時に、この この動的計画法に、お世話になる、ということが、まあ、何人かいるんじゃないかなと思います。で、大工プラ法というのは何だったかと言いますと、まあ、動的計画法を使ってですね、最短経路問題ですね、それを解きましょうといったときに使いますよということです。まあ、ここら辺は先週説明してしまいましたので、詳しくは言いませんが、まあ、カーナビなんかで利用されるでしょうということです。カーナビしか書いてありませんが、もっといろいろ利用場所はあるかなと思います。で、まあ、大工プラ法、どういうふうに解くんでしょうかということですが、まあ、最短距離ですが、何の最短距離かと言いますと、例えばこれですと、スタートから、A がスタート、A のノードがですね、スタートで、F の、ノードが、ゴール。で、この、アークにくっついてます、この数字が、まあ、コストとか距離だと考えてください。で、コストあるいは距離を最短に、最短にして、で、A から F まで移動したいといったときに、どうすればいいか。これをですね、まあ、この場合そんなに、アークの数が多くありませんので、じーっと眺めてれば、ここの経路が一番、最短だなというのは、わかるかなと思いますが、もしこれが、もう少しですね、複雑になってきますと、じーっと眺めていただけでは、不可能とは言いませんが、処理に、処理と言いますかね、答えを出すのに時間がかかってしまうですね。ですので、まあ、これをですね、まあ、規則に当てはめて、規則と言いますか、アルゴリズムに当てはめて、解いてみましょうというのが、大工プラ法ですね。で、どういう処理か、まあ、最初にですね、アルゴリズムから、もう皆さん知ってますので、アルゴリズムから、説明と言いますかね、お見せしますが、まあ、最初に、スタートノードのですね、値、これを0としまして、他のノードの値を、無限大に設定します。で、その後は、まあ、これを繰り返します。こういうことですね。2番、2って書いてあるところを繰り返します。こういうことですね。で、何をするかと言いますと、未確定濃度がなくなるまで以下のループを繰り返します。で、繰り返すのは2つありまして、確定中濃度のうち最小の値を持つ濃度を見つけ、確定濃度とします。そうですね。で、次に確定濃度からエッジに対して、エッジとか、まあ、アーク、エッジどちらでも同じですが、対し、確定濃度までの、コストプラスエッジのコストを計算します。で、その濃度の現在値よりも小さければ更新をしますよ、ということですね。まあ、これを繰り返すことによって、まあ、どんなと言いますかね、経路でも、どんな経路というと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、最短距離を解くことができるということになります。それでは、です。まず最初に何をするかなんですが、まあ、計算機で、求めるときにはですね、隣接行列を作っておくと、まあ、比較的、まあ、後の処理が楽かなと思います。で、隣接行列を、 離節行列ってやりましたよね。オートマトンと言語でね。どういうものかっていうのを、やったと思いますので、それを、ちょっと書いてみてください。隣接行列。隣接行列っていうのは、まあ名前からどんなものかわかるかなと思いますが、それを、ノートに書いてみてください。隣接行列ですので、まあ、何をやればいいか、というのは、わかるかなと思います。各要素は、まあ、コスト、あるいは距離、ということになります。いいですかね。別に、なんていうか、難しいっていうかな。何をやればいいかっていうのは分かれば、すぐに、書けるかなと思いますので、答えを見せてしまいますが、まあ、こういうふうになります。こういうことです。まあ、隣接で、まあ、A と A、0を書くべきかどうか、開けとくかは、まあ、わかりませんが、まあ、0と書いてしまいました。ね、で、隣り合ってるところは、例えば A と B ですね。A と B は何で繋がってるかというと、3という、距離で繋がっているということですので、まあ、3と書きました。ね、同じく A と C は、6か、6で、6の距離で繋がってますので、6と書きました。というふうに、隣接している、濃度の感度ですね、距離、それを書いていきます。隣接してないと、隣接してなければ書かなくていいです。書かなくていいというか、この、棒線、あるいは、無限大で書いてもいいかなと思います。まあまあこういうふうな、隣接行列を、まずは、作っておきます。多分、アルゴリズムとデータ構造の1か2で、プログラム作った時も、隣接行列を、作ったんだろうと思いますが、まあ、まあ、そういうことです。こういうふうな、ものを作ります。こういうことです。 で、これができたら、まあ、これは、準備段階ですね。順々に、処理を進めていく、いきます。こういうことですね。最初に、何をするかというか、そっか、最初はですね、このページでは、今から使います記号の説明をします、ね。この色のついた、ノードはですね、スタートからの最短距離がまだ確定していないノードだよ。まだ処理が全然進んでありませんので、A も含めて、まあ、確定していないというふうに考えます。A はもうすでに決まってるよというでもいいのかもしれないけども、まだ全然処理が進んだ、始まってないということで A も、まだ、未処理ということにしてあります。で、黄色の、ノードはですね、スタートから最短距離を確定中のノード、ね。ね。で、青はですね、まあ、最短距離が、スタートからの最短距離が確定した、ノート、それを表します。で、処理が進んできますと、スタートからですね、各ノードまでの最短距離が決まってくるんですが、それを、この、数字の色で、まあ、書き表しています。赤は何を表しているかと言いますと、まあ、スタートからのですね、最短距離の候補を表します。まだ決まってない。もっと近い、コースがあるかもしれないけども、まあ、この、今のところはこれが最短距離の候補だよというのが、赤で表した数字ですね。で、青は何を表すかと言いますと、スタートからの最短距離が決まったとき、ね、青の数字で表します。で、アークについても色を変えてます、ね。で、確定済みのノードからのアーク、それを、赤で表しています。こういうことです。でこの、記号を使ってですね、順々に、処理をしていきます。で、まあ、それを、その、説明をしていきます。こういうことです。じゃあ最初に何をやるか、ですが、まあ、最初はですね、当たり前のことをやります。A というノードの距離を決めます。A っていうのはもうスタートですので、まあ、自分自身ですので、まあ、最短距離っていうのは、まあ、0に決まります。ですので、0というふうに、ノード、最短距離が確定したということで、青く塗ってます。で、スタートからの距離っていうのも、まあ、0で確定ですので、まあ、0に、0じゃなくて、青でですね、0を書いてます。こういうことです。ここの、7、下の方に書いて、赤い7、青い7って書いてありますが、これは、各ノードのですね、全部上にかけたかどうかわかんないけども、ノードの近くに、ま、スタートからの最短距離の候補、あるいは最短、確定した最短距離を書くようにします。この場合には、まあ、A のノードですぐ、上に0を書きましたということです。まあ、これは、すぐに、わかるわけですが、この次何をやるか、 思い、あの、一つ一つ処理を、お見せしますが、皆さんは、あの、アルゴリズムとデータ構造で、構造の1か2で、まあ、勉強した時のことを思い出してください。まあ、次はですね、まあ、こういうふうになるかなと思いますね。次は、A からですね、直接、あの、アークが伸びているノード。例えば B とか C とか D ですね。これの、ノードに対して、最短距離の候補、これを調べます。こういうことです。B はですね、まあ、それどうするかと言いますと、A から伸びているアークですね。これを、まあ、候補として、各、各ノードに、書き入れます。さっき、ここに、A のところに書きました0は青でしたけども、B も C も D もですね、まだ、最短距離確定というわけではありませんので、赤く塗ってます。こういうことです。で、この後何をするかと言いますと、この3つのノードのうち、A からの距離がですね、一番近いものを確定してしまいます。こういうことですね。この場合には、まあ、B が3、C が6、D が4ということで、B が一番 A からの距離近いので、この B というのを確定します。なんでかっていうと、例えば、C から、A からですね、C に行く、A から、まあ、いろんな、ルートを通って C に行く最短距離、6で、確定でいいかと言いますと、そうではない場合があります。もう、この場合、そうなっているんですが、実は、A から直接 C に行くよりも、A から、B を通ってですね、C に行った方が、近くなんですね。ですので、まあ、C とかですね、D は、まだ確定できない。それに対して B は、A から伸びている、直接ですね、A からアークがある、3つの、ノードのうち、A からの距離が最短です。最短というのはどういうことかと言いますと、例えば、A、C、B とかですね。A、D、C、B とかですね。まあ、こういうふうな、距離よりも、直接 A から B に行った方が近いというのが確定できるから。つまり、A、C、B って行くには、A と C を通らないといけないですね。A と C っていうのはすでに、A、B、の距離もよりも遠くなってますので、距離よりも長くなってしまってますので、まあ、これが選ばれることはないということになります。ですので、A、B というのは確定、です。それに対して B、C、D というのはまだ確定されませんということです。で、じゃあこの次どうするか。A と B が、まあ、確定しました。B に対して、まあ、確定したノードからですね、出ているアークを使って、次の、まあ、ノードのですね、最短距離を求めます。こういうことをします。 で、B から伸びている、この、B から E に伸びているアークとですね、B から C に伸びている、アークを使ってですね、それで、距離を更新していきますということです。E については、まだ E は何も出てませんですので、そのまま、A、B で使った3とですね、B と5、B と E との距離ですね、和の、8をここに書き入れる、赤くね、書き入れればいいということになります。C についてはどうかですが、A、B、C という、ルートをですね、たどりますと3プラス2ということですので今まで書いてありました6よりも小さくなりましたので、それを、まあ、更新してですね 6から5に更新するという作業を行いますということですね。で、まあ、これは、4ということになります。で、次にですね、何をするかですね、A からの最短距離を持っているアークですね、未確定のアークを見つけます。今度はですね、D が該当するということになります。黄色い、ノードのうち、E は8、C は5、D は、4ということになりますので、D が次に確定するノードとして選ばれますということです。だから、青く変わりましたということですね。青く変わりまして、これが 4で確定ということになります。じゃあ次、何するかと言いますと、確定したノードから、まあ、伸びていく、それの矢印、アークをたどってですね、まあ、最短距離の候補を調べます、ということですね。今度ですね、まあ、ここと、まあ、これが新しくできましたので、これとこれ、このアークを使って最短距離の候補を調べますということです。D から伸びているのは C に伸びているここのアークと F に伸びているここのアークということになります。D から伸びているアークから C に行く、このルートを考えます。その時には、A、D、C か。A、D、C で4プラス5、9になってしまいますので、これは更新されることはないということになります。5のままと。C は、C の最短距離はこの時点で、5のままということになります。それに対して、それに対してね、D から F は、まあ、7がついてますね。ですので、この時点で F は A、D、F というルートで4プラス7で11というのが書き加えられますということです。今までは、まあ、まあ、ルートが見つかってなかったので、無限大だったのが、まあ、11だと、11に書き換わったということになります。じゃあ次、何をするか、んですが、ここでですね、距離を更新しましたので、この中で、一番 A からの距離の短いノードを確定ノードにするという作業をします。どういうのか、どれかと言いますと、今ですね、 距離が分かっ、距離の候補が分かっているのは、E、C、F です。ですが、C は5、E は8、F は11ということになりますので、拡張濃度は C ということになります。で、C が5と、C、A から C までの距離が5ということになります。で、この後、新しくできました C、確定濃度の C、これから伸びている、アークを使いまして、距離を再計算します。C から伸びている未確定濃度の A のアークっていうのはここの1本だけですね。これで書き加えます。そうしますと、A から C までの距離プラス2で E に行くことができます。で、A から C への最短距離というのは5ということになってますので、5プラス2ということで7ですね。で、7ですので、今まで書いてあった8よりも小さくなりますということです。ですので、まあ、書き換えて、更新して、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。8から7に、こう、書き換えます。こういうことです。で、次に何をするか、まあ、繰り返しの通りで、2つか、やることはありませんので、ですけども、今度は、まあ、濃度、確定濃度を一つ決めるという処理になります。ね、まだ決まってないのは E と F だけです。E と F で、F は11、E は7という、距離になっています。ね、E の方が A からの距離が近いので、E を確定濃度にします。ということになります。で、7ということになります。で、まあ、次に、まあ、1個しかありませんので、ですけども、確定濃度になりました E から伸びているアークを使いまして、未確定濃度ですね、距離の更新をします。で、E からですね、F に行くのは、距離が5ですね。で、A から E までの距離が7ですので、7プラス5、12ということになります。12なんですが、もうすでにですね、F は11という距離が書かれています。書き換えようとしている12よりも11の方が、距離が短いので、まあ、12の方は選ばれずに、11が選ばれるということになります。で、未確定濃度から確定濃度に、まあ、一番近いですね、未確定濃度を確定濃度にとしますということなんですが、未確定濃度は F しかありませんので、もう F が選ばれると。で、F は、青く塗られていますか、確定濃度として、決定されまして、距離は11ということになります。まあ、こういうふうにですね、ダイクストラ法で A から F までの距離を計算するといいますか、調べることができます。で、 ですね、前のページからですね、ちょっと変えましたが、何を変えたかと言いますと、青いノードを、青いノードじゃない、青いアークをですね、A から F まで伸ばしました。青いアークっていうのは何かと言いますと、スタートからゴールまでの最短距離ということです。まあ、どうやって調べるか、今までですね、今までというか、F から、ですね、A から F までの距離を求めたときに、この11を書いたとき、書いた、これの、この時の、手前のノードと言いますかね、それを、記憶しておけば、この、の青いアークと言いますのを書くことができますということになります。例えば、ちょっと元に戻りますが、ここでですね、D が確定ノードになりました。で、その後、この D のですね、D という確定ノードから、つながってますノード、これの距離を、計算しますといったときにですね、この11が出てきたんですよね。F11 というのが出てきたんですね。ですので、ここの11、さっき、最終的な結果のですね、この11が出てきたときに、ここの D、D からのルートであるということが、わかります。これを記憶しておくことで、ここの11、A から F までの11というのが、どういうルートで、得られたかというのがわかるということになります。この場合にはですね、A、D、F ということですので、それほど、なんていうか、ルートをですね、最短のルートを見つけるのは、簡単ですけども、もう少し複雑になってきますと、最短距離は分かったけども、最短のルートはどこだったっけなということになります。そういった場合には、各ノードをですね、ノードの最短距離が見つかったときに、どこからのルートだったかというのを覚えておく。覚えておけば、最終的にですね、どこか、F だろうが E だろうが、A からの最短ルートを、すぐに見つけることができるということになります。これは、皆さんすでに、勉強しているんですが、さっきも言いましたように、このダイクストラ法っていうのは、動的計画法の一種であります。なんで動的計画法かと言いますと、例えば F ってのをですね、A から F の距離、これを求めましょうと言うと、結構ですね、大変なんですね。これの場合にはそれほど複雑ではないので、すぐに、じーっと眺めていれば、答え出てくるかもしれませんけれども、もう少し、複雑になってくると、じーっと見てただけではわかんないですね。ですけども、例えば、A から B、A から B ですね。A から B までの距離、あるいは A から C までの距離、っていうのは、A から F よりも簡単に求めることができます。 まあ、A から E というのも F に比べると、まあまあ、場合によりますが、まあ、簡単に求めることができるですね。ですから、まあ、簡単な問題をまず解いて、その問題の答えを使って、解きます。その答えを使って、まあ、どんどん追加していってですね。どんどん追加していって、まあ、答えを得ることができます。ということですね。皆さん、気がつかなかったかもしれませんけれども、CYT アルゴリズムをやっぱり、同じことをやってます。最初にですね、いきなり、一つの文の構文解析をするんではなくって、その中の一部分を構文解析します。で、この構文解析の結果を使って、より大きな部分の構文解析を調べるということになります。ですから、まあ、考え方といいますかね、まあ、処理としても同じことをすればいいということになります。先ほどダイクストラ法のアルゴリズムというふうに書きましたが、まあ、こういうふうなですね、まあ、処理ですね、順々に、まあ、確定濃度を増やしていく、簡単に、確定できる確定濃度を増やしていく。で、その確定濃度を足がかりにして、より遠くのですね、濃度を確定していくという処理になります。こういうことです。で、ダイクストラ法っていうのは、まあ、体感の、グラフ内のですね、最短距離を求める、そういう時に使えるんですが、一つだけ、注意があります、それはですね、この真ん中のマイナスのコストと言いますかね、マイナスの距離っていうのはないかもしれませんが、マイナスのコストを持ちます、エッジと言いますかね、それが中に一つでも含まれてますと使えません。なんでダメかっていうのはわかるかなと思いますが、まあ、マイナスのコスト、まあ、普通はですね、こういうことはあまりないかもしれませんが、もしこれがありますと、ダイクストラ法っていうのは、使えない、最短距離を調べるのに使えないということになります。で、さっきですね、説明したのは、A から F までの距離を求め、最短距離を求める、そういう、処理をしたんですが、それをやりながらですね、例えば、これを、本当はこれを求めたかったんですが、これを求める副作用といいますかね、として、E までの距離、A から E までの距離も分かったし、D から、A から B までの距離、C から、まあ、E までの距離というのを調べることができました。つまり、まあ、全てのですね、ノードまでの、A から、全てのノードまでの距離が、まあ、副次的に、調べることができましたということです。まあ、以上、ダイクストラ法でしたけども、まあ、ダイクストラ法、何度も同じことを言いますが、非常に 重要な考え方って言いますかね、よく使える考え方、ダイクストラ法に限らず動的計画法っていうのはですね、よく使える方法ですので、覚えておいたらいいかなと思います。で、動的計画法のですね、もう一つ、ね、例がありますが、 DP マッチング、DP マッチングっていうのは、その名前の通りですね、ダイナミックプログラミングというか、動的計画法を使ったマッチングということです、ね。まあ、いろんなものに使えるわけなんですが、例えば文字列の照合とかですね、あるいは音声認識、まあ、いろんなデータ系列があるわけなんですが、それぞれ、音声のですね、非常に、短い部分、特徴をですね、データとして、それの類似度といいますかね、それを調べるときに、この DP マッチングを使うということがあります。で、DP マッチングだけですとあまり面白くないんですが、例えばですね、音声認識の、多分関口先生の授業でですね、3年の前期か後期にあるかなと思いますが、HMM とか、そういう、方法があるんですが、それを勉強するかと思います。この HMM っていうのは、何を元にしているかと言いますと、この DP マッチングというのを元にしています。確率的な、情報が含まれているわけですけども、まあ、それを抜かせば DP マッチングということが言えます。あるいは、医学の分野では、DNA のですね、比較というのにも使えます。DNA というのは、この4つですか、よく知らないですが、これが、ずっとですか、並んでいると。で、この並びによって、進化といいますかね、あるいは、いろんなことが分かるということで、DNA の比較っていうのは、よくやられるようですが、それで利用されるのは、DP マッチングということになります。で、この DP マッチングを使いますと、例えば、DNA ですね、例えば G が抜けたとかね、A が一つ多くなったといった場合に、そのコストを、比較コストを、考えながら、どのくらい似ているかというのを調べることが比較的簡単にできます。DNA については、専門ではありませんので、よくわかりませんが、医学の分野でも、こういう DP マッチングというのが使われるということになります。それでは、時間になりましたので、今日はこれで、終わりにします。来週は、DP マッチング、これどういうふうに実現するかというのをお話しします。